This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
日本全国8時です。生島淳のまとめてスポーツ。お話はスポーツジャーナリスト生島淳さんです。淳さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
先週韓国のプロスポーツの観客で、はい、が女性の方が多いと、
はいはい、
6対4っていう話をさせていただいたんですけど、
面白い話、
うん、私の友人の遠藤さんという方からちょっと一つヒントをいただきまして、
遠藤さん、はい、
最近は韓国のスタジアム、はい、新しくなって女性のトイレの数が増えてるっていうのも大きいと思いますと。
おー、なるほど、
いいですね。
確かに、うん、大変じゃないですか、日本
めちゃくちゃ並ぶんですよ。女性用トイレのところ
で女性用トイレ
長蛇の列、申し訳ないなと思いますもん、
ね、いや本当すぐ終わるんで、男子とかで1個だけ貸してって思う時ありますもんね。
あと、トワイスとか宝塚の時って男性トイレ潰されるんだよね。
ああ逆に、
そうでした、
そうなんです。
ニューヨークそうでもなかったです。
ペイペイドームは男性トイレが女性用に多分変わってて、ものすごい遠くまで行かなくちゃいけなくて、だったら3時間我慢しようとかっていう風に。あと、なんかね、そういうのも、トイレ事情ってすごい女性、古いスタジアムだと大変じゃないですか。
確かに
和式だったりするし、
できるだけそこでは行かないように計算してます。
そうだよね、
計算してる、
ね、っていうのもやっぱりすごく大事な要素なんじゃないかなと思います。あと今週は、大谷の結婚報道があって、
はい、
ちょっと僕なんか生島さん情報を持ってませんか、持ってたら出ていただけませんかって、
テレビの元にも
テレビのなんか、テレビ局の方から連絡来るんですけど、知らねえよ。困るよ俺って。なんて恋愛のことについてスポーツジャーナリストが知ってるわけないよね。
もしかしたら知ってるかもって思う、
っていう淡い期待なんだろう。
藁にもすがる思い、
ね、今激しい言葉で言いましたけども、もっと優しい言葉でち
ょっとお返しした、知らないです、
内心はね、
内心はというような1週間でございましたね。
はい、はい、では今朝淳さんが取り上げるのはこちら、
卓球世界選手権を振り返って。
はい、もう1週間前のことになりますけどもね、興奮しました。
いやー盛り上がりましたし、はい、熱くなった。
日本対中国、2勝1敗までいって、大手をかけたわけですね。50何年ぶりの優勝に。
すごい。
で、早田と平野が1勝ずつして、はい、2勝1敗となって、で、第4試合が、エース対決、早田、ひな対孫エーサ。孫エーサってのはやっぱりちょっと特別だったね。ディフェンス力がすごいですね。日本の卓球であんまりディフェンス力って言わないけど、あれ、英語だとディフェンスって使ったりするんですけど、守備範囲が広くて、ちょっとジョコビッチみたいだなって僕は思って、ジョコビッチってね、滑りながらわーっとすごいリターンを見せて、それでエース取っちゃったりしますけど、そのエースはどこ攻めても拾ってくるから、他の選手とは違う感覚だろうなっていうのは、張本美和も早田ひなも感じたんじゃないかなとは思います。でも第5試合、張本美和対陳夢、中学3年生が
15歳
が、4月から高校生になるのかな、はい、重いものを背負っちゃったなと思いましたけど、
とてつもない重いものを、
第1ゲーム取った時はこれはひょっとしてと思いましたけど、で、張本美はあんまりまだシニアの海外の選手との対戦がないから、中国の武器って対戦相手の研究して、すぐに仮想伊藤美誠とか仮想平野美宇を作って、潰しに来ることですけど、そこまでまだ研究進んで長いからチャンスかなと思ったんですけども、対応されてしまって残念ながら、2対3で敗れたんだけれども、背中が今まで以上にはっきり見えたとは思いました、ただパリオリンピックにはまた中国はギアを一段上げてくるとは思いますけれども、いや日本の女子相対的にやはり強くなったのは間違いなくて、僕2008年北京オリンピック、はい、あれ12年か、はい、ロンドンオリンピックの銀メダルの時に、記者会見、 まあ、負けたんだけどその時この差はどれぐらいで埋まりますかっていう質問が飛んで、監督がまあちょっとなかなか難しいものはありますって言ってたんですよ。だから12年経って本当に少し縮まったかなっていう感じがしました。まあでもあの日本もだいぶ強くなってきてるんで、まあなんとかもう少し大きな背中を大きくしていきたいなというふうに思いました。
じゃないでしょうけど、はい、楽しみです、はい、続いてはこちら、
ビジネスとスポーツ2人の名将の対談が実現。
はい、現在発売中のプレジデント、
はい、
特集は中学英語だったかな、
はい、
うん、でそこで僕があのユニクロの柳井会長と、うん、エディ・ジョーンズさんの対談の司会、そしてまとめをさせていただきました。
はい、
まあ、貴重な機会をいただいたんですけれども、僕エディさん以上に喋る人ってあんまり会ったことないんですよ。
そんなにおしゃべり
されるんだ。うわ、
あ、そうなんですね。
ところがこの対談ではですね、柳井さんの方が押してました。すごいなと思いました。
あ、そうですか。
で、まあ、いろいろ印象的な言葉があるんですが、
いや、朝から解読しましたよ、もう金言の数々、うん、
僕がちょっと印象に残ったのは、これは柳井さんの秘書の方がね、僕なんてお呼びしたらいいですかって聞いて、
柳井さんのこと、
まあ、会長職なんですけど、柳井は社長と呼ばれることを好みますっていうふうに言って、そうなんだと思って、で、まあ、僕は社長っていうような呼びかけをしましたけども、
はい、
柳井社長とあえて言わせていただきますけども、柳井さんの言葉として、自分の宿命運命となるようなものを、まあ、仕事で見つけてほしいと、で宿命運命と捉えられれば、今日すぐ課題が分かるはずだと、毎日毎日やっていく中 で、うん、で今日やったことで、今日やったことをまず書き留めて、
そう、う
ん、で少し積み残したことがあれば、うん、もうメモにして書いておくと、うん、いうことで、今日の現実は明日のやることっていう、なんかすごいいい一言で、
確かに書き出して残してそれを見て、うん、もう明日へ
やる、すぐ始めると。でファーストリテイリングはちょっと始業時間が早いんですよね。6時台だった
と。早
っ。で、就業も早いんですよ。
はあ、
まあ、それはグローバルの、ブランチに合わせての営業時間だと思うんですけども、もう朝からすぐスタートという感じですよね。
うん、
まあ、あと、柳井さんの言葉で、日本人は防御はうまいということで。
うん、
でもただ守ることを優先するとアイデアも内向きになってしまって、職場で一番最後まで残る人が偉いみたいな発想が残っていたりしますよと。で、まあエディさんもね、やっぱり中学高校の長時間練習とちょっとその発想は似てますねとかいう。でもあと、まあびっくりしたのはね、柳井さんがまあ、エディさんは次のワールドカップでベスト8を目標にしてると。次からちょっと仕組みが変わって、プールステージ勝ち残ってベスト16があるんです今回から、うん、はい、で、まあ、それを一つ勝って8って言ってるんですけど、うん、
そこを超えたい。
エディさんね、うん、ベスト8じゃダメだと思うんだって、世界一を目指さないとって、本当にまっすぐ目を見て言ってましたよ。これを言える人はなかなかいないと思うんですよ。ものすごいなと思って。でも最後に僕が聞いたんですけど、リーダーって、リーダーで居続けることってどういう感じなんですかって聞いたら、柳井さん、リーダーは居心地悪いですよって、居心地いいことなんかあるないでしょうって。で、後悔もすごくあるし、でも前に進んでいかなきゃいけないっていう、で部下の方がね、いい仕事をしたら、うん、私はまあよくやったとは言いますと、
うん、
であとはっきり言ったのは叱責もしますって言ってたね。まあ、今いろいろ考え方がありますけども、叱責するということはそれは成長のチャンスを示していると思うというふうなことを言っていて、これはエディさんのね、発想とすごい似てて、エディさんも居心地が良くしたらダメだって、そこに選手を安住してしまうということで常に居心地を悪くさせるっていう、まあ次々課題を与えるってことですよね。すごい対談でした。
すごいですね。いい環境を目指しながらもできたらすぐ壊してまた次へ
っていう。そうなんですよ。
それすごい。
まあ安住した方が楽だからね。
ぬるま湯にはつけないってことですね。
でもぜひ一読していただければ嬉しいなというふうに思います、うん、はい、
さあ続いてはこちら、
アメリカで話題のコートストーミング問題とは。
ちょっとあの木村ディレクターと、これ日本のメディアでコートストーミングって言葉を使うの僕が初めてじゃないかって話ですけど。あ、そうです、
初めて聞きました。
知りませんでした。
アメリカのカレッジバスケットで番狂わせが起きると、はい、まあホームチームが格下で、ね、はい、ランキングナンバー1とかナンバー2の、うん、学校を破るとファンが終了のブザーと同時にうわーってコートをめがけて走っていくんですよ。数百人単位とか、
もう
数
千人、
うわ
バスケのコートに数百人ですもんね。そうそうそう、大変ですよこれ。
すごい勢いで、それでまあ今までもずっとあって、あ、僕とか昔見てて、うん、ああいいな、こういうところで学生やれてたら楽しかっただろうなと、うん、あとアメリカンフットボールだとあのゴールポスト倒してたりすこともあったわけで、弁償しなきゃいけなかったりする、ね、で最近ですね、あの選手にぶつかるのが平気になってきたんですよね。で、この前デューク大学のフリポースキーっていう、これ2メーター10センチの選手がぶつかられて足首を捻挫して肩を借りながら退場するっていうのが事件になって、じゃあコートストーミーはもうやめた方がいいんじゃないかという話になって、いやこれが結構ね、今アメリカ、今週のアメリカのカレッジスポーツ界の大議論になってるんですよ。で、まあ、ファンとコートの垣根がないっていう、まあ、それもいいことなんだけど、
いい良さですよね。
あ、あの、結構カレッジバスケの象徴的なシーンだなと思ってたけど、ちょっと時代が変わったのかもしれない。
危ないのはちょっと
ね。でも実はラグビーも昔はヨーロッパだと、1991年のラグビーのワールドカップの映像を見ると、はい、試合終了と同時に観客なだれ込むんですよ。それがヨーロッパのラグビーの文化だと、イングランド、スコットランド、ウェールズ。90年代中盤からなくなったんだよね。
危ないってことなんじゃないです
か。なんかなくなっちゃって、それもちょっと寂しいと思ったんだけど、うん、現代ではやはりちょっと規制は必要なのかなということを考えさせられた問題でした、はい。
日本全国8時です。生島淳のまとめてスポーツでした。淳さん、ありがとうございました。
まとめて土曜日、
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。